シンナ
ー。こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
超高齢社会を最も早く迎えているのが日本だとも言われてるんですが、はい、人々の長寿化で日本人が直面している課題というのはですね、
はい、
ある意味では人類が初めて直面しているとも言えるわけですね。
はい、
例えば癌は少しずつ治る病気になってきたんですけれども、まあ、今高齢者の方々が最もかかりたくない病気っていうのが認知症とも言われています。
そうですね、はい、
実はですね、金沢大学は認知症研究において国内屈指の実績があるんですが、今特に世界的に脚光を浴びていらっしゃる先生がいるんです。
そうなんですね、
はい
はい、
ということで今日のゲストは金沢大学医薬保健研究域脳神経内科学教授の小野健次郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日私も初めてお目にかかっているんですけれども、
はい、
先ほどからちょっと打ち合わせの段階でもですね、もう本当に僕もいろんな話をさせてもらってしまいましたし、いろいろちょっと今日伺っていきたいなと思います。
そうですね、うん、なんかでもすごくね、小野さんってにこやかな方で、うん、なんかいわゆるこの研究者でっていう感じではなくて、すごく柔らかい雰囲気をお持ちなんですよね。
はい、
ありがとうございます。
研究者の方やっぱり硬い方が多いんですか？
どうですか？そんなことはないってことですね。
んでもちょっと医者っぽく研究者っぽく見えないとはよく言われるんで、
先生はお医者さんでまずいらっしゃるんですよね。
う
ん、
ありがとうございます。そうです、はい、
はい、臨床もされて研究もできる。
研究もされる、
はい、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト、小野健次郎さんのプロフィールをご紹介いたします。小野健次郎さんは金沢大学医薬保健研究域脳神経内科学の教授でいらっしゃいます。プロフィールご紹介しますと、1972年アメリカニューヨークのお生まれです。1歳で帰国されたそうです。そして富山県立富山中部高等学校理数科を卒業後、昭和医科大学の医学部に進まれました。卒業後は金沢大学の大学院に進まれ、神経内科学を修了なさいます。2007年4月からはカリフォルニア大学ロサンゼルス校の神経学教室で研究をされました。そして2015年7月、昭和医科大学の脳神経内科学の教授になられ、2021年10月、金沢大学脳神経内科学の教授に就かれて現在に至ってらっしゃいますが、その他、慶応義塾大学、東京慈恵会医科大学、昭和医科大学などの客員教授も兼任していらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、特にその脳神経内科学の中でも認知症が、うん、まあ、ご専門でもあってと。
はい、
いうことですね。
はい、
認知症っていうのもやっぱりこう一口に言ってますけど、いろんな認知症があったりするものなんですか？
はい、そうですね、よく認知症と、はい、アルツハイマー型認知症はどう違うんですかと、はいはい、まあ、聞かれることもあるんですけども、はい、全体で認知症で、はい、まあ、認知症にもいろいろあるんですけど、圧倒的に多い、すなわち6割から7割で圧倒的に多いのがアルツハイマー、
うん、
でその次がまあいわゆる脳梗塞とか、脳出血で起こってくる血管性認知症と、まあ、2、3位は前後することあるんですけど、あと、パーキンソン症状を伴う認知症である、レビー小体型認知症。まあ、それでほとんどなんですけども、それ以外に、まあ、前頭側頭型とか、まあ、視銀下流性認知症とか、まあ、そういう、少し、マイナーな認知症もあるんで、まあ、それ全体を含めて、まあ、認知症というふうになってます。
その高齢化に伴って増えているのは、うん、まあ、全部かもしれないんですけど、はい、特に、やっぱアルツハイマー型であったり。
そうですね。はい。アルツハイマー、あるいは、脳卒血管性の、疾患も増えてますので、はい、その辺も増えてきておりますね。はい。
そのそれぞれの認知症の違いっていうのは、その病変が起こる場所の違いなんですか？それともどういう症状の違いっていうことでしょうか？
そうですね、やっぱり原因が何かによって分けてることが多いですね。
はい、その一番多いアルツハイマー型っていうのはどういう原因から？
はい、アルツハイマー病というのはまだ仮説二期を完全には超えてないんですけども、はい、やはりそのアミロイドという、うん、まあ、タンパク、うん、まあ、これはですね、我々の、まあ、脳の周り、あるいは髄液中とかで、我々もみんな流れてるんですけども、うん、それがこう固まってくる。固まってくると、まあ次の、まあもう一つの主役であるタウという、
タウ
というもう一つのアミロイドの次の主役の、
はい、
タウというものが今度はまた溜まり出してきて、
はい、
そして神経細胞が死んじゃって、
はい、
まあ認知症が起こってくる。
うん、
まあ 簡単に言うとこんな感じですね。
二段階なんですね。
二段階ですね。まあ、アミロイドが引き金を引く。で、タウが動き出して、直接神経細胞をメインにやっつけるのはタウっていうふうに言われてますね。
なるほど。じゃあ、まずはそのアミロイドが増え出すのを止めるっていうのが、
そうですね。
大事っていうことですか？
だいたい認知症が、出てくる、症状が出てくる、記憶が落ちてくる、あるいは認知機能が低下してくる、約20年前から、アミロイドが溜まってくるという
そんな前からなんですか？え、ちょっと。
もう僕溜まってるかもしれないですよね。
いや、そうなんですね。
そうですね。はい。
その、増えてくるって何か原因とかきっかけとかそういうのってあるんでしょうか？
そこの原因をですね、みんな知りたがってるんですけど、例えばその、糖尿病とか、そういった生活習慣病が、まあ、関連してるんではないかという、報告もいくつかありますね。
はい。なんですね。
まあ、特にその日本人に、まあ、多い増えている病気でもあるって聞いてるんですけど、うんうん、特にその指摘されるのは欧米とかに比べると睡眠時間が短いとか、
うん、
で、お酒を飲む量が多いんじゃないかとか、
うん、
あと、孤立しがちな人が多いんじゃないかとかそういうのも言われたりしてますけど、その先生のご研究っていうのはその生活習慣がどうっていうよりまあどういうふうにその認知症が進行していくかっていうメカニズムを解明されるようなお仕事。
はい。我々はですね、まあ、金沢大学脳神経内科では、うん、いわゆる、メカニズム、うん。どうやってアミロイドが溜まってくるか。うん、あれ、アミロイドが溜まってくる中でどこが悪いのか。うん、まあ、そういったところを調べる研究。うん、さらには、中島町ですね。
はい。
七尾市の中島町で65歳以上のまあ、2300人ぐらいの高齢者を対象にして、前向きでどういった生活習慣が、食生活、運動も含めて、認知機能が低下が進んでくるのをどうしたら抑制できるか、そういう地域住民の研究、さらには実際に物忘れ外来で見ている患者さんのデータを取って、まあどういったですね、お薬が効きやすいか、どういった人がお薬が効きにくいか、まあそういったところの研究と多方面から進めております。
ああ、臨床と研究っていうのは両方やってるとこういうことなんですね。
そういうことなんです。はい、あ、じゃあもう本当予防もしてるし。
はい、そうですね。予防もその七尾市の地域住民の研究を、はい、まあ私のところの准教授の篠原が、まあ、2006年から始めておりまして、はい、もう結構ね、20年近くやってて、まあデータが蓄積、その健常な状態から追っていくことによって、どういった人が認知機能低下が落ちりやすいか、そういったところを前向きに突き止められる、
はいはい、予防のためにっていうことが
目的ということ、はいはい、
なるほど、まあ、特にその小野先生がチームとして解明されたっていうのがこう、ニュースでも話題になっていましたけども、
はい、
どういった研究、
そうですね、まあその七尾市の中島町のまあ研究でもですね、最近能登半島地震の研究で、やっぱり孤立化しやすい、あるいは社会的交流が減る人は、認知機能の低下を自覚しやすいとか、まあ最近出てきた、まあ抗アミロイド。アミロイドを狙った抗体というのが、ご存知の通り、まあ2023年のですね、まあ年末から初めて日本に登場して、うん、まあ去年も2剤目が出てきて、今までその病気が燃え盛っているところを狙ったお薬はなくて、生き残っている脳神経細胞に今元気剤を与える、まあそういう薬しかなかったんですね。燃え盛っているところには手を出せないけど、まあ生き残っている神経細胞たちにその分も頑張ってもらおうっていうお薬しかなかったんですけども、初めて燃え盛ってるところに迫ったお薬が、まあ出てきたと。うん、まあそういった中でそういう燃え盛ってる中でもどういったところが最も悪いのかっていうところを、まあ一定の成果を少し報告することができたので、まあそういったところを狙った、まあお薬が、まあ社会実装されて、まあ現場に出てきたということで、まあ私たちの研究成果も、少し、皆さんに注目していただけるようになったと。
まあ、癌は治る病気でなってきたけれども、認知症は治りにくいっていうのが、番組冒頭でも申し上げましたけど、はい、もしかしたら認知症も治る病気になっていくかもしれないっていう希望が持てるっていうか。
そうですね。今までは本当にですね、 先ほども申したように燃え盛ってるところに手が出せない、はい、むしろお手上げ状態だったんですけども、うん、そこに迫るお薬が出てきたというところで、うん、ただまあこれはマイナスというか、うん、まあ治るわけではないんですね、
うん、
治るわけではないというポイントで、
進行を止める、
進行を止める、でこの進行の抑制も現在のお薬でも3割なんですね、
うん、
進行3割、
うん、
なので3割抑制、すなわち1年半で見ると6ヶ月抑制ができると、
うん、
そういう考え方なんで、うん、この6ヶ月3割をどう捉えるかという考え方があるんですけど、今までそういったお薬がなかったんで、3割でも抑えられると、うん、まあ自分らしい生活をですね、
はい、
約3割さらに持続して伸ばすことができるということをですね、
うん、
まあプラスに考えられると、うん、でまあもう一つ言ったその2つ目の主役であるタウ、
はい、
いよいよこっちを狙ったお薬もですね、
はい、
今開発されつつあるので、
はい、
そうするとその3割が5割6割と抑えられてくるようになってくると、あ、まあ、さらに疾患の進行ですね、
うん、
まあ、遅らせられる時代が来る可能性は十分あると思います、
うんうんうん、この増えると困るタンパク質を どうするってことなんですか、その止められるっていうのは。
そう、増えると困るタンパク質に、はい、まあ、抗体がくっついて、
抗体がくっついて、
そこをターゲットにした抗体がくっつくことによって、
はい、
まあ、免疫、そういう悪いものをパクパク食ってくれる、まあ、鈍色細胞、
はいはい、
そういう食ってくれる細胞が認識してそれを食って取り除いてくれる、
うん、
まあ、そういう機序ですね。
増えるのをちょっとでもこう和らげてくれるってことですか。
そうですね、その抗体自体がどんどん溜まってくるのを、はい、うん、抑えるという機序もあるし、
はい、
その溜まってるものにくっついたことによってそれを食べてくれる細胞が認識しやすくする、
うん、なるほど、 あそこにあるぞっていうふうに、
そうですね、
食べてくれる細胞が見つけやすくなるってことですか。
そうです、それによってどんどん排泄して取り除いてくれる、
溜まりにくくなるっていうのもやっぱそのタンパク質の形が変わるから。
そうです、
そのこの形だとこう組み合わさりやすかったタンパク質だけど、この抗体がくっついた状態だと重なりにくい、
はい、
くっつきにくいから、
そうです、
ね、悪さしにくいっていう、
そうです、その基準も考えられてます、はい、
そうするとその次の段階のタウっていうのも出てきづらい。
おっしゃる通りです、
ね、
なのでアミロイドを狙って、どちらかというと神経細胞を直接攻撃するのは二つ目の主役のタウと言われているから、
はい、
なんでアミロイドが狙ったお薬が効いたのかというと、うん、おそらく引き金役を止めてるからっていう可能性ですね。
ああ、
もちろんアミロイド自体も神経細胞をやっつける、
うん、
まあそういったまあ成果というのも私たちも報告してるんですが、直接神経細胞を攻撃するのはどちらかというとタウではないかというふうにも言われているので、まあこのアミロイドを狙ったお薬は直接の毒性を抑えるだけでなくて、うん、田植えでの引き金を抑えたと、
うんうん、あ、なるほど、うん、そっか、アミロイドのそういう役割もそれによって解明されたってことですか。
そうですね、はい、
なんかそうだって細胞レベルの話って本当に小さい小さいもので、
うんうん、
見えるんですか。
そうですね、そういったところがなかなかどうやって効いてるかを見えなかったんですけども、
そうですよね、
まあ、金沢大学の角間、
はい、
角間キャンパスに、
はい、
ナノ生命研究所っていう、
はい、
ナノ LSI と言われているところがあって、うん、まあそこで私もですね、2011年から中山先生と一緒に共同研究をずっとしておりまして、
はい、
そこで世界最速の顕微鏡があって、
はい、最速、
世界最速の高速原子間力顕微鏡っていうのがあるんですよ。
それは早いっていうのはどう早いんですか。
最速っていうのは
、うん、
なぜ早いが重要ですか。
もうね、100分の1セカンドぐらいで、こう見れるんですよ。うん、すなわち、
まあ、微細な世界だともうどんどん動きが
早いから動きを見れるんですよ。うん、すなわち、
うん、
もう直接反応している溶液にカメラが入ってるようなもんですね。だから反応がもうそのまま動画として捉えられる。
そんなものが見えてしまうすごい顕微鏡が金沢大学にある。
あるんですね、角間キャンパスに。
それは、うん、日本の中ではそんなにないですか。
今は、まあ、コマーシャルベースでは、
はい、
少し、利用できる施設も増えてきましたけど、
はい、
まあ、金沢大学のナノ生命研が圧倒的にトップ走ってるんですよね。で、僕が、まあ、そこに今、これアルツハイマーの研究にも応用できるんではないかなと思って、まあ持ちかけたら、まあ中山先生がぜひ一緒にやろうと言ってくださって、まあアミロイドが溜まってくる過程を直接リアルタイムに捉えることができたんで、じゃあまあそこにレカネマブとかそういう抗体を入れると、どんな風に結合してくるのかとか、そういうのをやってみようということになりました。
じゃあ初めて画像や動画である程度、 こう捉える。
そうですね。今まで、まあそういうアミロイドのある塊を狙った、それをデザインして作られたお薬であることは分かってたけども、はい、本当に結合することを視覚的に捉えたのが初めてだったってこと
です。すごいですね。
レカメマ
ブ。レカネマブ。
なかなか、はい。
レカネマブ。
はい、レカネマブが。はい、くっついたのが実際見られた。
そうですね。
でもその見るまでにはすごい長い時間がかかってるわけですよね。
そうですね。やはりあのいろいろ条件検討っていうのはやっぱりありますので、まあ僕ね、僕はまあ一臨床医ですので、やっぱりナノ研のですね、やっぱり研究してる方々のお力なくしては、あの研究はできなかったと思ってます。
チームですね、そうなると
。そうですよね。いや、この番組のタイトルはイノベーションナウなんですけど、
はい、
イノベーションっていうのは既存の何かと既存の何かが新しいつながり方をするっていうのがイノベーションだと、まあ僕はこの番組では定義してるんですけど、
はい、
今のお話はまさにそうで、うん、ナノ研の持たれてた最速の顕微鏡、
はい、そうです。
これがこのレカネマブっていうか、まあその脳の中でどういうふうに作用してるとかっていうのを確かめる術に使えるっていう、
はい、
これこの発想は小野先生の、
はい、
っていうことですよね。
そうですね。
イノベーションのポイントの一つかなと思うんですけど。
ありがとうございます。はい。
なんでそう思ったのかなっていうのはちょっと聞いてみたいんですが。
今まで、その、まあ、いろいろな、研究してて、うん、その、まあ、スタートポイント、1時間後、うん、3時間後としか、そういう、まあ、切れ間切れ間で、ポイントポイントしか、写真を見ることができなかったんですけど、
うん、
それを一連の、もうずっと動画でリアルタイムに見れる方法として何かないかと探してた時に、うん、まあナノ研の、まあ、安藤先生たちの研究成果を見て、はい、その時はまあ全然違うアミロイドではない研究成果を見たんですが、
うん、
これがアミロイド研究に応用できるかなというふうに。
あ、じゃあ最初は全然違う研究テーマをご覧になられてて、
う
ん、はい、
そうです。
これだっていう、その感覚があったってこと
ですね。はい。
なるほど。いやー、すごい、すごい瞬間ですね。
ありがとうございます。ただ、僕はアイデアを、持ちかけて、まあ、メインになってやってくれたのは、ナノ研の中山くんたちなので、
意外とお薬って、なんか、どう効いてるって、一応説はあるけれども、
はい、
実証されたっていうか、その、まさに画像で捉えられるほどに確かめられたっていうのは、あんまり事例がないですよね。
そうですね。なので、やっぱり国際学会、あるいは国内の学会で、まあ、お声かけいただく機会が最近多くなりましたけども、はい、やっぱり海外に行っても、あの動画を見せると、もう一発でシーンとなりますので、やっぱり、そういう視覚で訴えるっていうのが強いなっていうのは感じてます。
はい、すごいです。小野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来週もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日はゲストに金沢大学医薬保健研究域脳神経内科学教授の小野健次郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、金沢さん。
はい。小野さんは認知症の予防、それから患者の方の診療、
うん、
薬のための研究もなさっているということで、うんうんうん、その病気に立ち向かうってすごく総合的な視点がきっと大切で、
うん、
で、その小野さんがそのいろんな方をつなぎながら要になってらっしゃるっていうのをなんか今日は感じました。
うんうん、ああ、なるほど。
三谷さんいかがでしたか？
はい。まあ、ちょっと的外れな例え話になっちゃうかもしれないんですけど、500ml の水と 500ml のエタノール、
はい、
これを混ぜると、
はい、
エタノール水溶液が 960ml できますと。
そうなんですか？
500と500足してるのに1000の体積にならないのは、はい、エタノール分子の隙間に水分子が入り込むから傘が減ってしまう、
はい、
そうなんですね。
そうなんですね。
ちょっとどっちも500の液体なんで、
うん、
直感的には理解しづらいと思うんですけど、はい、それと分子レベルでは同じことが起きてるからだそうなんですけ ど、まあ日常生活では、なるほどそうなのねっていう話でしかなくて、
はい、
普通はエタノール分子の隙間に、ああ、水分子入ってるなって目視で確認したことある人、ほぼ
いないですね、
いないと思うんですね。
はい、
で、こんな風にですね、ナノレベルの世界で起きてることを、病原体とかタンパク質とか抗体とか、そういう例え話でやっとかっと想像してきたところにですね、
はい、
最速の電子顕微鏡で目視してしまうという、この小野先生のアプローチ。はい、これで実際に薬の効き方が解明されたということなんですが、うん、まあ医学薬学の世界もミクロレベルナノレベルともなれば、まだ意外と統計学的な疫学調査とか臨床試験とかも、まあ言ってみれば経験則も多かったわけなんですね。
はい、
で、ただ今後は他の分野でも他の薬でも小野先生のアプローチの仕方で解明されていく薬効や効能が増えていくかもと思うと、うん、
はい、
小野先生のチームの皆さんや金沢大学が世界を変えるイノベーションの発信地ということになります、うん、本当にすごい、はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに金沢大学医薬保健研究域脳神経内科学教授の小野健二郎さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。